はい、皆さんこんにちは、宇野常宏です。今僕はですね、都内某所の公園的なところにいます。で、YouTube のね、結構収録、もしくはポッドキャストの収録、まあ、両方にこう兼ねた素材を撮ろうとしてるわけなんですけど、今僕の目の前はですね、手持ち扇風機を撮った女子高生2人がこう去っていって、彼女らがおっさん何やってるんだろうみたいな感じで、ちょっとね、いぶかしげな視線を向けながら、かつ僕と目を合わせないように通り過ぎていって、まあ、彼女らが去っていくのを見送って録音開始ボタンを押しました。で、ですね、今日はですね、例によってプロデューサーの、野村貴文さんからお題をいただいておりまして、それはですね、海外のね、結構メディアが報じた、世界住みよい土地ランキングみたいなやつを毎年発表してるやつがあるんですよ。で、結構有名なやつなんですけれど、それがね、で、なんかね、今年なんかこう、大阪がトップ10に食い込んでちょっと話題になってたんです。ちょっと少し前の話題なんですけれどね。で、東京とかでも全然上なんですよ。で、1位がね、ウィーンだったかな。で、2位はコペンハーゲンとか、まあ、いわゆるこうヨーロッパの成熟した都市とかね、がずっとランキング上位を占めていて、なんかね、ずっとね、なんかシドニーとメルボルンが、まあ、オーストラリアの2大都市ですよね、なんか1位を競ってたんだけど、なんかオーストラリア最近調子悪くてね、どんどん順位下げてたらしいんですよ。で、そんな中で、なんか大阪がね、なんかこう、コロナの規制が結構突破されたとか、まあ、もともとね、結構ね、文化や食が豊かだみたいなことが評価されて、そして入ったらしいです。で、東京より上らしいんですよね。で、僕ね、関西7年間住んでて、まあ、京都にいたんですけれど、大阪に対してね、まあ、そんなに、こう、なんか印象ってないですね。まあ、結構ね、遊びに行ってましたよ。僕梅田にもね、結構、普通に買い物とかに行ってたとか、あと単館系の映画ね、まあ、京都で大体見れるんだけど、ちょっとなんか、見逃しちゃったものを結構大阪の単館系でやっていたりとかしてですね、で、そこ、梅田の劇場に行ったりとか、あとですね、当時ちょっとなんかオタク系の講演会で知り合ったオタクの先輩ね、究極超人があるの登坂先輩みたいな感じにそっくりな岩橋さんっていうオタクのおじさんに結構可愛がってもらっていて、まあ彼がですね、大阪に住んでいて、その岩橋さんのところに遊びに行ったりとか、いろいろしていましたね。あと日本橋にね、結構電気街、秋葉原をちょっと小さくしたようなオタク街があって、あそこに、まあ当時まだ VHS とかなんですけど、中古ビデオをね、結構漁りに行ったりとか、あそこでね、押井守のなんかトーキングヘッドを980円で買って、見つけて買った時はもう本当に生きててよかったと思いましたね。あれもう本当に僕の生涯でもね、もう一番感動したことの一つですよ。なんかトーキングヘッドってね、なんかこう、まあ、超マイナー映画ですよ。押井守の実写映画なんですけれど、僕はすごい大好きだったんだけど、もう全然ね、なんかね、ビデオレンタル店で探すのも大変なようなビデオだったんですけど、それは980円で新品同然の中古ビデオが売っていて、それをね、日本橋のね、中古ビデオ屋で見つけて、本当に嬉しかった記憶がありますね。大阪に関しては、だからまあ僕はそれなりに遊んだ記憶はあるんだけれど、まあやっぱりクラスタルトーだかってちょっとわからないです。だからいわゆるこう、市外の人たちが行くね、北とか南とか梅田とか難波とか、ああいったところって、まあ当然のことですけど、大阪の超街中で、一国一部なんだと思うんですよ。で、だからすごく、清原を生んだ岸和田みたいな魔界みたいなところとかね、あともう普通のね、結構ね、住宅街のね、なんかこう、水田とかね、平方とか、ああいったところも全然、まあ大阪なので、まあランキングは大阪市なのかな、ちょっと僕にはわからないですね。ただ僕が結構思うと、ことで言うと、まあ、僕ね、結構転勤族の家に生まれたので、父親の仕事の都合で、まああちこち住んでるんですよ。で、生まれが八戸で、で、長崎県の大村とか、千葉の四街道とか、北海道も帯広と函館と札幌と住んでるんですね。で、京都で今東京で、もちろん東京が一番大人になってから住んでるから長いんですけど、僕がもう一回住んでもいいと思っているのは京都だけですね。京都だけです。これも あちこちで言ってるんですけど、京都だけです。で、京都何がいいかっていうとね、結構ね、包摂してくれるんですよね。これ前のポッドキャストでもちょっと言ったかな、言ったような気もするな。うん。まあでも、人口の1割がね、結構ね、学生なので、なんか京都で言うと閉鎖的なイメージがあるけど、そんなの僕一部でね、実際には結構ね、なんかね、何やってるかわかんないおっさんとかね、クリエイター、自称クリエイターなんだけど何やってるかわかんない怪人とか、なんかこう、学生と無職の間の中間のよくわからない生き物とか、まあ、まさに僕はそうだったんだけれど、そういったものとかもやっぱ包摂してくれるとかって京都はすごくいいと思っています。で、あとね、東京もね、僕がね、今住んでる高田馬場は、まあ、ちょっとこの年で住むと正直、ちょっと騒がしいなとかね、あとなんか外食、僕もほぼ外食なんですけど、外食がなんか1円1カロリー以上の、ちょっと男子学生向けのメニューに結構特化してて、それはきついなと思って、いい加減引っ越そうかなというふうに思ったりもしてるんだけれど、高田馬というかね、新宿区全体がやはりこう多様性が高いですよ。単純に、外国人が多いです。まあ、大久保にコリアンタウンがあって、で、高田馬はやっぱりミャンマー系が多いんですよね。で、あとやっぱりインドとか中国とかもそういったお店も結構多くて、いろんな人が住んでいて、そういうこともあって、あるし、なんか学生も多いっていうところもあるし、 何かいわゆる戦後中流のね、ちゃんとした家庭の人間じゃなくても全然受け入れてもらえるんですよ。だから僕みたいなこんな格好で昼間から公園うろうろしていても、今は僕新宿区にいるんですけど、もう全然変に思われないんですよ。なんかこう反社会的勢力じゃなさそうだからこの人は大丈夫ぐらいの基準で、なんかこう本当麻薬取引とかね、なんかこう銃刀法違反とかそういうことをしていないからこの人は大丈夫ぐらいの基準で新宿区は OK にされるんで、まあそこが僕はね結構ね住みやすいなと思っているところです。うん。まあなのでね、例えばね、なんかもっと閑静な住宅街とかにいるね、なんかそういう高収入でね、周りも全部こういうエリートもしくは準エリートみたいな人たちがね、多様性は大事みたいなことを結構言ったりするんだけど、なんかそういう人たちはね、なんかね、なんか新宿区とか一回住んでみたらいいと思いますよ。まあもちろんさ、ポジション取りのためにね、いわゆるこうなんか西部系の学者さんとかそういう人でさ、なんかわざわざ結構下町に住んでポジション取りする人って結構いたりして、それはそれで結構困ったもんだと思うんだけど、まあ、実際にね、なんかこの国はこの時移民とかを結構入れていってね、なんかこう、なんかさ、下からの全体主義みたいな感じで戦後70年間やってきたわけじゃないですか。なんか戦後中流にあらず、まあ、人にあらずみたいな感じでね。で、そういったところを反省してね、なんかこう移民も入れれば、なんかすごい、生き方の多様性みたいなね、なんかまあ、ジェンダーもそうだし、働き方もそうだし、そういったことを真面目に考えていこうと思うんだったらね、なんかね、一回ね、なんかね、新宿区とかね、まあそういったなんかこう、相対的に多様性が高い、都会に住んでみたら結構いいと思いますよ。僕はね、高松を住んだのは単に学生の頃によく来てたからなんですよね。早稲田に友達がいて高校時代の。で、東京遊びに来るために彼の下宿に転がり込んでたんですよ。で、それで僕やっぱり田舎者だから、知らない街に住むの怖いなと思ってババに住んでいただけで、そっからもう15年ぐらい経っちゃってるわけなんだけど、まあいい加減引っ越そうと思ってますよ。まあでもね、なんか高松を住んで僕は良かったなと思ってますよ。それはね、何かね、ちょっと京都とは違ってみれば多様性に触れることができたからですよね。例えばこう、うちの近所にね、結構富山公園っていうね、結構大きい公園があるんだけど、まあそこなんてやっぱりよくね、ミャンマーの人たちがね、集会やってるんですよ。で、やっぱアウンサンスーキーさんのね、やっぱり解放しろみたいなこととかを結構日本人に訴えるためのね、集会とかやっているんですよ。で、これウクライナの影に隠れてしまってね、あとはまあそもそもコロナショックの影に隠れて、やっぱミャンマーの問題とかね、僕ら忘れてしまってるけれど、やっぱり日本ってね、やっぱりミャンマーに対して歴史的な責任もあるし、やっぱミャンマーってやっぱ友好国で大事にしなきゃいけないアジアの仲間の人だと思うんですけど、まあそういった人たちの声を生で聞くっていうのもすごく貴重だなというふうに結構思うし、まああとやはりね、なんかああいったね、公園とかね、路上とかでね、やっぱりこう、でも日本人じゃない人たちのやっぱりコミュニティとかができていて、彼らが結構若いとか溜まってたりするんですよね。相手の結構ね、普通に肌で触れてくってことは、やっぱりこの先の社会ね、なんかこう、とはいえ一緒にやっていかなきゃいけないんだけどさ、みたいなさ、なんかさ、多様性な街が素晴らしいとかじゃなくて、むしろ嫌なことが全然多いはずなんですよ。多いんだけれど、まあ、いっか、みたいな感じのね、なんか、例えばこうなんか日本人の生活習慣からすると異臭に属するようなものが彼らが結構遊んでいたりとか彼らがお祭りとかやったりすることとか当然あるんだと思うんですよ。でもそういうのとかも含めばね、なんかちょっと騒がしいなとかね、なんかね、なんでこんな時間にこんな風に騒いでるんだろうみたいなこととかって多分移民街とかでいるといっぱい起きてくるんだけど、まあそういうのを含めてまあいいかと思えるスルー力みたいなものとかって僕らは実際にどれぐらいの精神力がかかるんだろうみたいなことをちゃんとシミュレーションしなきゃいけないと思っていて、そういったことのためにはね、まあ新宿区だけじゃなくてね、いくつかね、都内でもね、そういったね、外国人とね、決して裕福ではない人たちも結構街っていうのが多分あると思うんだけど、そういったところのそばに住んでみるっていうのは僕はね、いい体験になったなということを、思っていますよ。はい。まあなので、なんかこう、まあ僕はだからそういった意味で、まあ新宿区が結構こう、15年ぐらい住んでいますよね。で、まあ大阪は大阪でね、結構ね、いろんな、特徴が結構あるんだと思うんだけど、まあ僕の住んだ経験で言うとね、だから一番、戻りたいと思うというか、もう一回住んでもいいなと思うのは京都ですね。で、次がね、やっぱりね、やっぱ東京ですよ。まあそんなことだったら、なんか超都会志向みたいな感じじゃないけど、まあ僕らで実際、ほぼほぼ外食で行ってるんで、京都と東京の食のレベルの高さにね、なんか慣れてしまったらもう他の街なかなか住めないんですよね。こんなこと言うとあれかもしれないけど、例えばさ、京都とかって、なんかすごい和食、とかだけじゃなくて、これも前のポッドキャストで言ったから、ちょっともし被ってたら申し訳ないかもしれないんだけど、まあ要するにパンとか洋食とか、そういった、B 級グルメとかもやっぱりすごい充実してるんですよ、歴史的に。で、東京のやはり、なんか1000円とか1500円とかで食べれるものの豊かさって、日常食の豊かさってやっぱりすごいと思います、僕はやっぱりいろんな街住んできたけれど。はい。で、こういったものに結構触れてしまった時に、なんかこう、なかなか地方都市に住めないですよね。で、実際にさ、僕のさ、友達とか仕事仲間とかでもね、コロナショックによって、何かこう筑波に結構移住するとか、京都に移住するとか、福岡に移住するとか、そういった人ってすごい多いんですよ。で、多いんだけれど、やっぱその中に、なんかこう、10人いたらね、1人か2人ぐらいはなんか追廃になってるんですよね。ずっとツイッター見ていて、 なんかこうツイッターのなんかトピックにいちいち反応していって、ちょっとすり減ってるみたいな人って結構いて、なんかこう、やっぱ寂しいんだと思うんですよね。寂、で、なんかね、やっぱ寂しい人は結構地方に行くとますます寂しくなって、SNS 依存になって、やっぱり自分と同じ趣味とか同じ、知的レベルで話せる人って、やっぱりどうしても人口の少ないところに行くと、もう単純に触れ合う機会が減ってしまうので、やっぱ向いてないと思いますよ。だから寂しい人は僕地方移住すべきじゃないと思うし、SNS に対してうまく距離がいない人は地方移住すべきでは僕はないと思いますね。はい。で、僕はもう本当に、単純に、地方の閉鎖性が嫌いなので、基本的には、大きい町に住んでます。ただね、福岡やっぱりですね、やっぱ今勢いあるしね、なんかこう日本の地方都市で唯一ね、ほとんど唯一で言っていいぐらいちょっと活気に溢れてるのでね。まあもちろんなんか、あの活気によって失われてるものって逆にあるんだと思うんだけど、そういうところを含めてね、福岡はね、もうね、ちょっとなんか興味ありますけどね。まあ面白いんじゃないかなっていう、ことです。ですね、で、まあ、あんまり話が長くなってもね、結構あれなんだけどさ、ほらもう、まあ僕は今、当面地方に暮らす気は、結論でないです。東京と京都以外に暮らす気はないです。それも今まで述べた理由のを総合したらわかると思いますけど、あまり、地方に移住する気はないです。するとしたら、まあ、京都です。で、ですね、で、まあ、これってさ、なんか今僕ね、結構街づくりの本を結構作ってるんだよね。ちょっとね。で、なんかこう、この10年間のね、震災から、地方創生みたいなね、結構オリンピックからアフターコロナみたいな感じのテーマで、まあなんかこう、この国の都市開発とかね、国土利用についてどういう動きだったのかとまとめて、次の10年を考えるっていう、なんかこう、都市のテーマにしたムック本みたいなものの編集を、実はもうこれ1年ぐらいずっとやっていて、まあ秋の発売なんだけどさ、まあそういった話、そこでもすごい考えたんだけどね、やっぱりもう地方っていうのはさ、もうさ、だからさ、産業構造をまるまる変えるっていうゲームを戦わない限り、もう未来ないんだよね。つまりもう、もう製造業がダメじゃない？これはもうさ、基本的に日本の製造業ではね。で、そういう時にさ、なんかさ、中央からの利益誘導でね、なんか箱物を作るか工場を誘致するかみたいなことで、とりあえず、なんかこう、経済規模を維持するっていうゲームはもう破綻してるわけなんですよ。で、それってさ、結局さ、植民地になっていくだけじゃない？中央の資本のね。東京のやっぱり植民地になっていくだけなわけなんだよね。原発で潤ってます。基地で潤ってます。みたいなことって基本的にはそういうことですよ。で、まあ、僕の考えっていうのはもうずっと言ってるけれど、もう今の人口規模を維持するっていうことは特に、農村とか漁村とかね、非中核都市以外でも諦めるってことだったんですよ。で、なんか別にさ、なんかさ、江戸時代とかさ、なんか平安時代とかそこまで遡って、ればさ、なんか人口さ、なんかさ、3桁でもさ、十分さ、その土地のさ、自然とかさ、文化ってね、維持してきたわけじゃない。ね。なので、もう人口規模は今の10分の1もなってもいいから、で、そこで本当に、なんかその土地の結構自然や文化っていうのをね、維持していく人たちっていうのが、まあ、ある程度公費を突っ込んでもいいから、そこでクリエイティブな仕事をしていくっていうことですよね。で、別にさ、その土地の暮らしを否定するのかっていうふうに言うけどさ、別にさ、数倍方の建て売り住宅、に住んでさ、軽自動車乗ってイオンに行くみたいなことはさ、別にそのうちの文化でも何でもないわけだよ。日本中の人間がそれで生きてるわけなんだから、そういった人たちは別に人口30万とか50万の中核に移住していいと思ってます。で、そういったところはちゃんと、何か、現代的な産業っていうもので、雇用を生んで、なんかちゃんと経済発展していくっていうモデルをベタにやっていくべきだと思うんだけど、僕の考えではやっぱり、農村とか漁村とかっていうのに、今の人口規模を維持しようということを一回忘れるべきだと思います、僕は。やっぱり、日本人ってやっぱりさ、近代に入ってからさ、人口だけで3倍とか4倍とかなってるわけじゃない。でさ、今まで人が住まなかったところにもたくさん住むようになってるわけなんだよね。いや、昔から酸素とか漁村とか人いたはいたけど、こんなに人数住んでるわけよ。で、そいつらを結構丸ごと養おうとすると、やっぱり経済規模が必要になって、税金がたくさんね、地方に金を落とさなきゃいけなくなって、で、無理やり、箱物を作ってね、いらない公民館作ってさ、いらないさ、なんか全然もう土地の歴史とかと関係ない工場とか誘致して、いくら果てない原子力発電所と自衛隊の基地を誘致するみたいなことにもなっていくわけなんだよね。で、まあそれでさ、まあ別にさ、まあモノカルチャー経済になってしまったらさ、もう中央の資本に対してね、逆らえてるわけですよ。まあだからもうすごいみんな原発で食っているこの街っていうのは別に僕は原子力発電を、ケースバイケースでね、してもいいと思うんだけど、そのせいでその土地がモノカルチャー経済になってしまうのは絶対に良くないと思うわけなんですよね。で、なんかすごい泣き叫んでますね。泣き叫んでるけど、まあ別にいいですよ。子供が泣き叫んだからといってね、僕はね、子供を追い出せとかね、まあそういうことは一切考えないタイプの人ですよ。もう本当にこの子供はね、社会の共有財産なんで、この泣き声によって収録が結構妨害される世界っていうのは僕は受け入れてきてますよ。ね。で、彼らにはすごい、彼らも立派にね、成長してね、やっぱりここの社会を支える一員になってもらって、なんか僕の年金とかを結構ね、払ってもらったら、支えてくれたらいいなっていうふうに思ってますね。彼の未来に幸あれということですね。何の話をしていたっけ？あれですね。 まあだからまあそういうことです。だからなんか地方って、まあそもそも今の人口を養うということを諦めた上で、本当にその土地の文化とか自然っていうものが生きる形の土地の国土利用っていうものを僕は考えていくべきだなというふうに結構思っております。はい。で、なので、まあ話は長くなりましたけど、まあ結論から言うとね、私はそういった、なんかこう、本当に、なんか地方の、なんかあり方、産業構造とかね、引っ込んでいってしまうと人々の地方における暮らし方そのものをね、結構見直すようなね、まあそういったプロジェクトが実際に動くし、そこに関わるんだったら地方に移住してもいいと思うし、実はアタカ活動さんのね、風の谷を作るっていう、もう5年か6年くらい関わってるんだけど、そのプロジェクトに僕全体デザインで割とコンセプトに関わるところの部署にずっと関わってるんだけど、まあそれは、そういった取り組みに参加してるのは割と僕そういう動機があるからですよ。まあそれはやっぱり一地方出身者としてもね、なんかこう、まあこのままなんかね、何かこう、なんかシャッター商店街とイオンワールドみたいなものがね、こう、地方の風景で定着してしまうのはやっぱ、一田舎者として一地方出身者としてちょっと我慢できないところも正直ってあるので、まあ、そういった取り組みにも参加していたりします。はい。ということでね、今日はですね、なんかね、なんか途中なんかこう、電池が切れたりとかですね、なんか泣き叫ぶ少年の魂の叫びが入ってきたりとか、まあいろいろありましたけれど、なんとか収録することができました。それで皆さん、今日も一日よろしくお願いします。はい、来月もよろしく。